さんこんにちは、濱田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。
いよいよですね、今晩はトランプ大統領が誕生すると。今までですね、このね、話する上で、マーケットの話する上で必ずトランプって出てくるじゃないですか、言葉が、その時いつもトランプ大統領、次期大統領とかなんか言い直したりすることが結構多かったんですけれども、まあこれで今晩からはトランプ大統領、あの次期大統領とかそういうことは、あの次期っていう言葉をつかなくて済むというような部分にありますけれども、やっぱりこれマーケットはこれによって動くんじゃないかと言われてますよね、
はい。演説は20分ぐらいだということなんです
けどね。あ、そうなんですか、はい。で、この質問をするというわけではなくて演説というような形ですから、その演説に20分なんですか、はい、何を持ってきてどんな話をするか、それで、経済に対しての、まあ、優先順位がどの程度の状況になるのかですとかね、はい、そのあたりやっぱりポイントになるかと思うんですけれども、そのあたり今日はあの株式の専門家のゲストの方にですね、はい、あのじっくり伺いたいなというふうに思っております。
それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたします。それでは鎌田さんに今週振り返っていただいて、来週の見通しを、
今週はやはり、あの前半のところで株価下げましたけれども、その前半の時点で上がってきたものに対しての巻き戻し、それはやっぱり形で言うとですね、上がってきたものは何かというと株ですよね、はい、で売られてきたものはあのアメリカ債券、そして利回り上昇、その動きの巻き戻しが前半に見られたということは、やはり今晩のトランプ大統領の登場前に、儲かってきたポジションを一回、少なくしたというようなことが前半に起こったのかなというふうには推測しております、
はい、
で今日のその状況を超えて、そして来週という形になりますと、やはりこれアメリカも日本も企業決算の本格化というような状況になってきますから、まあ、それで、企業決算が発表されたことを受けて、その業績の内容水準が、株価に耐えられるような位置にあるのかどうかということを、まあ、個別企業ごとに相談していくというような展開に入っていくんだとは思います、
はい、
ちょっと気がかりなのはですね、これね、月曜日に決算発表を行うのが安川電機、これ20日締めの決算の会社なんで、いつもあの決算発表が早いんですけどね、
はい、
安川電機今日はあの株価2000円に乗せる場面があったんですが、安川電機の株価2000円なんて歴史上ないんですよ。
高値更新でしたね。
そのぐらい上がってきてるんですよ、で火曜日の決算発表銘柄は、日本電産という、まあ、モーターでよく知られて、車にくっつけるモーターで世界を制覇するぜと言ってるような会社ですけれども、この日本電産も高値更新ということで、
はい、
なんか決算発表を控えた株が上がってんですよね、随分ね。
ちょっと先取りのような動きを見られました。
このあたりで、例えばその外国人投資家などが、
はい、
日本電産や安川電機に対して、ジャパンのカンパニーは円安によってドル高によってアメリカ経済の拡大によってきっとジャパンのカンパニーは儲かるであろう、よし決算前に先取り買いだというような形で、電産や安川電機を買ってるのだとすれば、
はい、
そんなに甘いもんじゃないですよ、これ。決算発表が出てきてそんなに簡単に情報修正だなんだっていうような、そんな甘いもんでもないですよ。だからちょっとね、あのこうやって買われてきただけに、来週のあの前半の決算発表についてはですね、
はい、
ちょっと注意してみなきゃいけないなというふうに思ってるんですけど、
ね、冷静に見る週ではありますかね、それではこの後は本日のゲストの方をお招きします。本日のゲストはスプリングキャピタル代表井上哲夫さんです。井上さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2ヶ月ぶりのご登場ですね。
そうですね、12月は、お休みでしたのでね、
はい、はい。今マーケットの、ね、注目といえばやはりトランプさんですが、
ここですよ。今晩何か起こりますかね、井上さん。
今晩起きたら大変なことですよ。だって20分の演説、これもできたものなんで、だからあの今までね、小学校6年生の英文法で、語ってきましたけど、はい、今日は結構あのきちんとした 文章なんじゃないですか。誰か作ってるわけなんで、だからこの間もよっぽどあの記者会見でね、あの CNN とやり合った、はい、ああいうことにはならないですよね。記者会見っていうか質問ないですからね。だからアメリカザファースト、この頃多いですね。
はい、
なんたらファーストっていうのはね。
レディーファースト、都民ファーストですとかね。
そうですね。そういった流れで、みんなで夢を見よう、大きな夢を見ようみたいな話になって、うんでしょうね。
あの、
うん、
バラ色のアメリカ人の将来 をこう反映するというような、そういうような夢のある内容というような形になるんでしょうか。
それ言わない大統領いないでしょ。これから4年間臥薪嘗胆の時間を迎えますなんて、そんなね、耐えましょうなんてそんなこと言わないですからね。
それで、
うん、
まあ、アメリカを良くするとかそういうことにやってくるならいいんですけど、 そのアメリカを良くするっていうようなことと合わせて、あの他の国を貶めるですとかね。
そうなんですよね。だからアメリカを良くするってアメリカだけを良くしようとしてる。だから結局その右ですよね、うん、今世界で吹き荒れてる保護主義とか右回りの世界時計をさらに加速させようとしてるわけですよね、
うん、
どんなコメントが出てきそうでしょうかね、今晩は。
コメントは関係ないですよ、コメントは全然関係ない。
これまで、うん、あの選挙戦ではいろいろ法人減税とかいろいろ言ってきましたけれども、はい、うん、井上さん実際今後どこに注目されますか。
まずね、あの2月に予算教書出ますよね、これもね実は今日の講演と一緒で、自分で一生懸命文章を作ってやるものじゃないんで、これも僕あんまり気にしてないんですよ。で3月に債務上限期日迎えて、恵まれたことに上院下院ともに、共和党支配、ただ共和党のベテラン議員はね、かなりトランプさんの財政政策に対してはノーを言ってるんで、ここが本当にきれいに通るかどうかですよね、
はい、
メキシコの壁なんてまた話をしちゃうとね、ですのでこの公共事業のところをまずはどうやって賄うかっていうと、僕レパトリ減税だと思いますよ。でみんなちょっと勘違いしてるところがあって、法人税の減税とレパトリ減税って言われてますよね。レパトリ減税って結局アメリカの企業が海外に持ってる資産、それをアメリカに返しましょうと、返してきてくださいなって話なんだけど、これ法人税のことなんですよ。でこれ 35% ぐらいあるわけですね。でブッシュさんの時に一回やったわけですよ、コブッシュの時に。でレパトリでお金を戻したらそこの部分については35% かけませんと、 5% で済ましてあげますって言ったんですよ、でその頃ね 0.5 兆ドル海外にアメリカの企業資産持ってたんですが、これ7割戻ってきたんですよ。アメリカにそれだけ返ってきて、その返ってきた金額に 5% かけた。で今回 15% ぐらいまで下げるんじゃないかと、 5% とは言わないけれどと言われてるんですけど、この金額はね今 2.5 兆ドル、つまり5倍あるんですよ、あの時の、その半分返ってきただけでも、インパクトとしてはでかいわけね。1兆2500
それは減税ですけど、こう海外にあるものがアメリカ国内に戻ってきて、そして税金を払うのだから、アメリカに税金が入ってくるわけなん
だ。だっていつまでたっても 35% だと戻ってこないものを下げてあげるから、ちょっと戻して、それで税金ちょうだいなと、でそれで公共投資というので、秋以降の公共投資の効果云々っていうのはレパトリ減税をやるかやらないかによって大きく違うと思いますよ、
はい、
ただこのレパトリっていうのは結局ドル買いだからね、そういった部分の影響っていうのがやっぱり、まあ日本株のね今の状況を見てても、さっき安川が2000円なんてとか言ってましたけどもはい、はい、あとへんてこな外国人出てきたね思いっきり
あのジャパンカンパニーをあの扱ってる外国人ですね
絵に描いたような
ちょっと怪しい外国人投資家というような、謝
った方がいいんじゃないの外国人
外国人いっぱいいますから、中には怪しい方もひょっとしたらいるかもしれない
いや、ね、そういう人たちの根っこにあるのは、はい、そのやっぱりドル円そんなに円高にはね今週ちょっと場面ありましたけれど、ないんじゃないのってことなんですけど、怖いのはツイッターですよね。
これまでにいろいろ指先介入が行われましたけれども、トランプさんによって、
はい、ね、これはあの大統領になった後も、
はい、
もうツイッターはバンバン続けるっていう感じなんでしょうかね。
可能性ありますよね。だから今日のねあの演説でツイッターをこれでやめますって言ったらどれぐらいあのマーケット安心するかですよね。もう2000万人いるんでしょう。これなりすましツイッターとかないの大丈夫？
これは大丈夫なんじゃないですか。
世界で2000万人いるわけでしょ、
大問題になっちゃうじゃないですか。それ
そうそう
トランプさんのふりしながらそれやったりしたら、
そうそう誰か流したらね。それから一言ね、ただ今のドル高決していいと思ってないと思うんですよ。昨日ねこれから財務長官になるかもしれない、まあなるでしょうけど、その人はドル高の話をしてくれたから少しほっとしたけれども、うん、 考えてみるとにアメリカの輸出企業抵抗力なくなってくるよねと。でポロッと思えばプラザ合意っていい合意だったよななんて一言つぶやかれたら、とんでもない円高になっちゃうでしょ。
すごく、ね、それも迫力のあるあの巻き戻しっていうんでしょうかね。
そうそう、140文字の暴力ですよね。でこの間トヨタがメキシコの新工場っていう話があったじゃないですか。あれ別にあのやめたとは言ってないんですが、デトロイトで行われた北米国際自動車ショー、あそこで豊田章男さんが向こう5年間で1兆ドル投資しますって言いましたね、はい、すごいことですよね。100億ドルだ、ごめんなさい、100億ドルって、1兆1500万ぐらいなんですよ、であの時にツイッターで何メキシコに新工場を作ると、うん、ノーウェイって言ったわけですよ、う
ん、ありえないって話です、
ね、それだったらあの高い関税を払えと、あの文字数数えて、あの1兆1500億で割ったんですよ、したらちょうどねアルファベット一文字100億円なんですよ
140文字ですよね、
うん、110何文字なんですよ、ね、だから一文字で100億円の投資を招いちゃうんですよね、怖いですよね、
それだけ効力があるということなんですが、続いてはその日本株について井上さん伺っていきたいと思いますが、昨年の秋から、日経平均株価も、上昇基調で、この向上がいつまで続くのかというところも伺っていきたいと思いますが、
まずね冷静に考えなきゃいけないのは、外国人が買ってると、これ確かなのね、ただ外国人って言っても10月11月買ったのはヨーロッパだけなのよ。
ヨーロッパなんですか。
今のところ12月の数字出てないん で、10月11月で 1.9 兆円買ったの、でそれまで5兆円ぐらい売ってたのを 1.9 兆円買い戻したっていうかね、ポジションを増やしたと、でアメリカどれぐらい買ってくれたかっていうと北米500億円しか買ってくれてない。
少ないんですね。
でアジアに至っては1500億円売り越してるのよ。だから10月11月の日本株高っていうのはヨーロッパ含むイギリスがもたらしてくれたのね。いわゆるソブリンウェルスファンド、いわゆる年金だよね、ノルウェーとかの、そこが買ってくれたがゆえなんですよね。だこれ止まった時っていうのはもう北米もアジアも買ってないんで、ちょっと止まる可能性ありますよね。どちらにせよ為替の動きっていうことですかね、グラフがあればねちょっともっときちんと、ああなるほどって分かるんですけどね、今度テレビ
テレビといえば、ゴゴちゃんのゴゴちゃんテレビというのが始まっておりまして、ね、来週の1月26日、はい、木曜日19時から井上さんご出演されるということで、これはゴゴちゃんさんのホームページで皆さん視聴いただけるということですね、
はずですね、19時から遠藤さん、遠藤さんと1対1で、
田代岳さんですね、とトークバトルということですね。
テレビだと映像も交えて見ることができる、
映像のないテレビはないでしょう。
来週といえば決算が、国内もありますけれども、
日本株のこう水準ですとか動向ですとかっていうのはどんなふうに見るんですか。
今回ねやっぱり10月以降のところの円安のおかげで、あの円安がなかったらかなりねこの第3クォーター怖い状態で見てたと思うんですけれども、少し僕は安心しながら見てるんですが、大切なのはやっぱり3月企業の本決算である、5月15日までの本決算の発表ですよね。だそこまでのところっていうのはあんまりね、私自身は日本株のところについては、今の日経平均の一株あたりの利益 EPS がちょっと上回るぐらいで十分だなと思ってて、ただアメリカの方は5期連続ね前期に比べて赤字だったのに株式指数は上がってきたわけなんで、ここで裏切ったらちょっと目も当てられないですよね、
日本株がこうやっぱり投資する方は割安なんだろうか、それとも結構高いから警戒しなきゃいけないんだろうかと、結構悩ましく思う方もいらっしゃるかと思うんですけれども、為替のレベルからしてそんなにもう業績方向性悪くなさそうだ、どちらかといえば良くなりそうだ、でも水準高くなってる株も結構あるなとか思ってる方も多いと思います。
大切なのはね、今回の第3クォーターの決算じゃなくてって話したじゃないですか、だから今の状態に比べて5月15日、45日ルールでそこまでは出さなきゃいけないから、だからそこの時点で今に比べて日経平均の EPS がどれぐらい上がってるかってこと、だから来期何パーセント増益見込みって証券会社今出し始めてますよね、ただ今鎌田さん言われたみたいに第3クォーターの決算まだ出てないんだから、今のところからその第3クォーターと来期の見込みのところで何パーセントぐらい増益になるかっていうのを見たいんですよね、
水準がどのぐらい上がるか、
それはまず日経平均の EPS が日本企業はどれぐらい増益になるかって一つ、あとはアメリカとの相対的な PR の差を見なきゃいけない、 ここの部分が大きな、レンジですけれども、を自分の中で決めるためにはこればっかりやってるんですよ。だから今から大体何パーセントぐらいになりますかね。
増益、テンパーといきたいところですけど、そこまで見ない方がいいでしょうかね、やっぱりね。
まあ、7、8% でも同じだと思うんですよね。今から日経平均の EPS が上がるとして。
はい、
で、全米の PR が今20倍から22倍のレンジにいるんですよ。で、それと日経平均っていうのは、日経平均はそれよりも4年から6年下なんですよ。ずっとそれでのレンジ内にいるんですね。だから、となると、アメリカの PR が20倍から22倍。
はい、
それで、最悪の時っていうのは、アメリカの PR が20倍まで落ちて、なおかつスプレッドが6年。
6年。
つまり日経平均の PR が
14倍。
そう、14年、14倍ってことですよね。で、これがね、例えば 7% の増益で、日経平均 PR14 倍っていうと、17,527円ですね。これも後ですけど、
1500円下ですか、今から、
でそこまではワイドレンジの加減、ただそこまで行ってみんな待つようになっている時は買いましょうよって話だよね、ただ上の方っていうと、
よく見るとどうなんですか、
今度当然アメリカの方の PR が22倍、それで日本とのスプレッドが4年、となると日経平均の PR は18倍、
ね、18倍、結構高いですね。
それを 7% 増益でかけてみると、22,500円。
ああ、それはハッピーですね。
すごい嬉しそうですね。
いや、225だけに22,500円目標っていうのは、なかなか面白そうですね。
そんなところで合わされるんだけど。
加減が 17,527円、上限が225。
一応、ワイドレンジっていうものは、自分の中で見て、これからもそばのところ入っていくということですね。どんなに盛り上がってもそこを超えてくると、バリエーション的にちょっとなっていう感じですかね。
さて、ここで FX オンからのお知らせです。儒教の鬼こと井上哲夫さんのメールマガジン相場の潮流、ゴゴジャン投資サロンで好評発売中です。月額4500円となっております。詳しい内容やご購入は番組ホームページのゴゴジャン投資サロンのバナーからお願いします。もう日々ですね、詳細なデータを井上さん送ってくださったり、はい、サインを、日々出してくださって
るんですよね。浜田さんご覧になってるんです
よ、ね、はい、拝見してます、はい、
全然コメントくれないんです。
あ、すみません、ちゃんとコメントも来るようにいたしますが、もう本当に細かなオリジナルの井上さんのデータがね、ありますよね、受給のデータ。
老体に鞭打って4000データ引っ張ってやってますよ。
それが月額4500円ですか。
理論、すべてのことに理論をこうつけながら、はい、マーケットを見ていくっていうのは非常にこれ、大切なことですよね。
そうですね。
あんまり人のことを信じてないのかな。自分のことを信用させるためにはね、自分説得させないと、
自分の行動に対してはね、これやっぱり投資家もその理論っていうのをいつも正しいのかどうか、これを自動するのって必要じゃないですかね。
自分を説得できないことを人に言えないからね、
はい、
本日のゲストは井上哲夫さんでした。井上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組もそろそろ別れの時間です。来週も素敵なゲストをお招きします。鎌田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、また来週。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りしました。